横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。犬と人の架け橋でありたい私が犬に関する様々なお話、大好きな旅の話、子供たちの話などをマイペースにお届けしています。はい、久しぶりの犬配信になります。今回はちょっと耳の痛いお話だなと思う方もいらっしゃるかもしれません。ちょっとね、いただいたご相談から内容を抜き取って皆さんにもきっと思い当たる、当てはまることがあるのではないかなと思ったので配信をさせていただきます。私の元に寄せられる相談の中では、特にね、今は犬の吠えを本気で考えるというね、犬の吠えにまつわるセミナーを連続開催していることもありまして、他の犬とのトラブルなんかのご相談が寄せられることがあります。その中でも最も多いのはやはりドッグランの中での問題になるんですけれども、それ以外でも犬同士のトラブルというのは実によく聞かれるお話です。同じ一つ屋根の下に住んでいる兄弟犬っていうこともあるんですけれども、それよりもやはりよそのワンちゃんですね。うちの子、挨拶が上手にできないんですとか、必ずこういった場合に吠えてしまいますとか、そういったお話、お悩みを寄せられることがよくあります。さて、ここで質問なんですけれども、皆さんは犬同士の喧嘩って何が原因で起きると思いますか？これはですね、様々な回答が出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ一つはですね、大まかに言ってしまえば接近すぎることからトラブルが起きます。これ人間関係でも考えればよくわかりますよね。そしてですね、皆さんがどのように考えていらっしゃるかはさておき、犬というのは平和主義者ではあるものの、やはり自分の大切にしているものを守るためには断固として戦うというかね、断固としてそれを守り通すというような気質を持っている動物であります。そのために時として攻撃行動に出たり、吠えたり、ね、威嚇をしたり、そういった行動が出てくるわけです。犬のトラブル、犬同士のトラブル、ね、犬が噛みつく、吠えかかる、飛びかかる、そういったトラブルを他のワンちゃんとの間で起こしてしまった、起きてしまった、起こされてしまった、今後起きないようにするにはどうしたらいいかというご相談を私は受けることが多々あるんですけれども、ここで非常に大切なことを一つ申し上げたいなと思います。それはトラブルというのは一番最後に起きるものです。いろんなことの積み重ねが犬同士の接触トラブルに最終的に現れているだけで、その前にいろいろな段階があるわけなんですね。ですので、どこで見切りをつけるか、この能力を飼い主さんがつけておくということが犬のトラブルを避けるための一番有益な方法だと私は信じています。ですが、実際のところは多くの方がですね、トラブルが起きてみて初めてトラブルになってしまった、いつもは仲良くしてる間柄の子なのに、こっちはね、普段は我慢できるのに、普段はこういったこと絶対しないのに、この時だけこういうふうになってしまった、先生どうしましょうという形でご相談を寄せられるパターンは少なからずあります。例えば普段だったら小型犬に対しては絶対怒ったことがない、ね、ましてや吠えたり自分から、追いかけ回したり噛みついたりということはなかったはずの大型犬のワンちゃんが、ある時公園で出会った小型犬に噛みついてしまった。いつもだったら絶対そんなことしないんですけれど、相手の子がワンワンワンワンとこちらに向いて吠えている 最初はそれでもうちの子はおとなしくしていたんですけれども、その小型犬が近寄ってきたら突然ガブッとやってしまったんですっていうようなお話があったとしましょう。これですね、誰が悪いと思いますか？はい、これはまあ典型的なよくある犬同士のパターンなんですけれども、トラブルのパターンなんですけれども、この状態で誰がね、一番責務を負うべきか、これは冷静な判断で私がアドバイスをさせていただくと、先にその大型犬に対して吠えかかっていった小型犬、この小型犬の飼い主さんが私は責任があると思っています。この場においてはね、一番のこのトラブルになってしまった原因というのは、この小型犬の飼い主さんが、この小型犬さんが大型犬さんに向かって吠えるということをね、なんとかやめさせる、もしくは距離を取るということを怠ったがために、犬同士が接触しすぎることで起きた犬のトラブルということになります。冒頭の部分で私は犬同士の喧嘩、トラブルが起きるのは犬同士の距離が近くなりすぎた時ですというふうにお話をしました。なので怪しいなと思ったら距離を取るということは、私はいい意味で見切りをつける最良の方法だと思っているんですね。ここに関しては多くのトレーナーさんや、そうですね、犬のトレーニングに携わる方は同じような意見になると思うんですけれども、私は犬が全ての犬と仲良くできなくても全然いいと思うんですよ。むしろそれが普通だと思ってるんですね。人間もそうですよね。やはり心の中であんまりあの人とはそりが合わないなとか、いつも話が合わないなとかね、なんかそういう相手っていてもおかしくはないわけですよね。人間はそこに、例えば、ああいう人が自分の前に現れてくるのは、自分のなんていうのかな、レベルがこう低いから、そういうなんか良くない人を引き寄せてしまうんだってね、なんかこう反省したりとか、じゃあそこからこの人とはちょっと合わなそうだから適当に返事しといて相手に付き合う人を変えようとか、そういったことって自分の意思でできますよね。ただし犬は特にリードがつながれている以上、その取捨選択というのはできないんですね。その犬自身がなんとなく、あいつちょっと馬が合わないような気がする、なんか俺吠えられそうな気がする、本当はこの道じゃなくて違う方の道行きたいなとか、後ろに引き返したいなというふうに思ったとしても、飼い主さんがリードを持っている、そして飼い主さんがそのワンちゃんの好き嫌いだったりトラブルになる傾向やパターンを理解していない限り、犬同士が接触しすぎることで起きるトラブルというのは避けられない。そして犬同士で出会った時にトラブルが起きてしまう、吠えるにしても吠えられるにしても少し嫌な印象がついてしまった子というのは、だんだん自分も犬に会うと何か嫌なイメージが定着してきてしまうわけですよね。そうなると今度は自分から吠えかかるようになってしまったり、追いかけるようになってしまったり、トラブルを起こすまでの、犬を見かけてからトラブルに発展するまでの時間がどんどん短くなってしまうというふうなサイクルが起きていってしまいます。ここで大切なことは、飼い主さんがこの状況に見切りをつけるという判断をどこで下すかということになります。決して自分の犬に見切りをつけるということではないですよ、はい、あなたの愛犬さんのことは絶対に見切りをつけないでいただきたいなと思うんですけれども、その状況に対して見切りをつけるというのは飼い主さんに培っていただきたいなと思う能力の一つです。例えば向こうから2頭連れのね、小型犬がやってきた、こっちを見て警戒をしている、そして 1頭が吠え始めた。そしたら2頭目もワンワン吠え始めて、リードはピンと張って、片方の犬は前足で立っている。それでも飼い主さんはこちらへ向かってくる。自分の愛犬さんを見ると、その2頭の犬を見ながらじっとしている。特に引っ張ったり興奮したり吠え返したりはしていない様子。さて、あなたであれば行きたい方向は、その2頭のワンワン言っているワンちゃんがいる方向です。要するにすれ違って反対方向に行きたいという状況だとします。であれば、そして自分の愛犬さんは、まあその2頭の吠えるワンちゃんたちのことを見てはいるけれども、落ち着いた状況である。自分の犬は落ち着いているということですね。であれば、あなたがもしこの落ち着いているけれど見ている、意識はしているというワンちゃんの飼い主であれば、どのような対処を取りますか？自分の犬は何も悪いことしないし、落ち着いているし、小型犬に対して吠えたり飛びかかったり、ましてやいきなり噛みつくなんてことはない犬だから、このまま通り過ぎても大丈夫だろうと思ってしまうのは、ちょっと待っていただきたいなと思います。私であれば、この場合自分の犬と一緒にその場に立ち止まり、この2頭のワンちゃんが避けるのを待つ、通り過ぎるのを待つというのが一つ。もし道幅が狭くて十分な距離を取って通り過ぎることができない場合には、一度元来た道を引き返して犬同士が視線を合わせないような状況を作ります。もちろんどこか隠れるようなね、場所などがあれば、そっとそこの方に隠れたりね、そう言ってその吠えてる2頭から、視界からね、一回消えるということを目的にすると思います。これは自分の犬が何も悪いことをしていない、当たり前じゃないですか、うん、この子は何も悪いことしてない、むしろ吠えかからなくていい子ですね。吠えられているけれど吠えもせず落ち着いている状態でいい子ですよね、うん、なので、なんで自分が避けなくちゃいけないのかなというふうに思われる方もいるかもしれないんですけれど、目標と目的としては犬同士のトラブルを避けたいということなんですね。なので、ご自身の愛犬さんがいかに我慢して、いかに落ち着いて、いかに見て見ぬふりをしているとしても、この状況において相手の飼い主さん、相手のワンちゃんが自分の犬に対してどういう行動をとるかというのは全くわからない状況ですよね。なので、私としては一番トラブルを避けられる可能性がある行動をとるということです。これが一種の状況に見切りをつける、見切りをつけてトラブルを避けるという方法になると思います。いかがでしたか？いつも同じようなパターンで、最初は大丈夫なんだけどトラブルになってしまうことがあるというような方、ぜひ状況に対してのどこで見切りをつけるかということを、視点を変えてみてはいかがでしょうか。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。